のラジオ。
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線のちょっとマニアックな番組です。私はハモのラジオのメインパーソナリティの JR3QFB39 です。毎週個性豊かな、パーソナリティと多彩なゲストを招きして楽しく盛り上がっていこうと思います。さあさて、今日はどんなお話になるやら、どう脱線するやら、ハモのラジオの始まりです。では今日の出演者をご紹介いたしましょう。
はい、ジュリエットゴルフワンインディアタンゴホテルリオです。
はい、ジュリエットアルファワンウイスキータンゴオスカ J1WTO 石原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんか今日はちょっと絵面が違うみた
いな、ね、はい、スタジオじゃないんで、
はい、実は今日はビデオの日、
ビデオの日、
はい、はい、そうなんですよね。であのいつもはね、はい、あの水戸のパルエフェンパルの
スタジオですね、
はい、録画してるんですけど、はい、はい、いやちょっとね飛び出しましてね、はい、ナスのとある方の尺に、
とあるってバレるやん。
まあ、あの特設スタジオということで、
はい、
ちょうどあの週末 WPX コンテストでね、そうですね、移動してるんで、はい、ちょっと時間が取れなくて、
そうですね、そうですね、なっちゃいました、
はいはいはい、ということでね、はい、週末の WPX、まあ終わりましたけれどもね、
はい、
更新された方いらっしゃいますかね。あの K2KY でね、でなんですけど、
そうですね、
はいはいはい、あのたくさんの方と、ね、あの更新いただきましてありがとうございました、はいはい、結果どうなるかね、これからの集計次第で、
ま、そうですね、
はい、またご連絡させて、
楽しみですね、
はい、
コンテストの前後にもね、いろんな方とね、あの共演させていただきましたね、非常に楽しかったですよね、はいはいはいはい、ということでね、はい、今日はね、まあ、そのコンテストに非常に欠かせない、はい、ものなんですが、実はクラブログというのがあるんですね、はい、で特にあの DX をやられる方はね、はい、あのまあ、いわゆるログのソフトの 一種類なんですけども、いろんな機能のある、はい、ログソフトになりますんでね、
そうですね、
はいはい、前ね、はい、EQSL のね、
あ、やりましたね、
最近ありましたけどね、
はい、まあ、
その一つに QRZ とかも、はい、はい、EQSL クラブログか LOTW、はい、とかと並びましてね、非常にあの特色のある機能のある
そうですね、
サイトなので、特に DX というね、
はい、DX さんに人気ということで、ね、
はい、ということでご紹介したいと思いますので、ね、はい、それではね、今週もね最後までお付き合いください。
はい、ハムズレディオ、ハムレディオポーション、バイハムレディオエンスージエス、ハムズレディオ、
はい、ということで、はい、クラブログということでご紹介したいと思います、はい、まず恒例のクラブログってなんやねん、
なんやねん、
はい、
なんかあのクラブ局のログかいなとクラブログ、
なるほど
実際なんかそういうところがあったみたいですよ。
あ、そうなんです、
はい、その目的もあったみたいで、
なるほどね、
クラブの、ね、
ということですね、はい、うん、はい、まあ、あの DX をやってる方を中心にですね、あの結構話題になってるオンラインログということでね、はい、これね、はい、G7VJR、
はい、
あのイギリスの方
です、ね、イギリスの方です
ね、はい、そうですね、はい、
その方が、うん、始めたアプリケーションでね、
はい、
あのまあ、一人じゃなかなかできないんで、何人の方が、
ね、そうですね、
はい、はい、作られたということでね、あの当面あの使う分に関しましては無償で使えますんで、
そうですね、これ登録も簡単ですね、
そうですね、はい、はい、そういう感じですね、
はい、は
い、そういうことでね、あの特に DX のペディション行ったりするときにね、はい、あの登録されてる方が多いんですよ。
そうですね、
はい、
う
ん、はい、であの実際のログとしてはね、もう、まあ、ペディションの場合は先ほどの LOTW というか、ね、はい、まあ、結構 URL 入ってますんで、はい、中心のとか EQSL で、これあの QSL カードの、ね、イメージがそのまま出てきます
ので
、そういうこともあるんだから、 QRZ.com のね、はい、ログという、まあ、それも全部大体はい、併用されてますね。
そうですね、皆さんね、
はいはいはい、まあ、そういうふうなあのログの一つなんですけれども、うん、まあ、そういうふうなところの中でね、はい、一番あの特色になる、
はい、
OQRS、
はい、うん、そうですね、
オスカー、ケベック、ロメオ、シアラですね、 OQRS ということでね、はい、オンラインの、ね、QSL カードの、ね、請求とか要求システム、
はい、
ということなんですよね、はい、あの普通ね、あのQSL カードの、まあ、交換するにはまずあのビューロー使ってねやるんですけれども、やはりビューロー使うとあの時期的にかなり遅くなるとかね、ありま、そうなんですよ、
はい、1年とか2年とかかかるとかありますから ね、
で、あの、うん、まず最初にいつも考えるのがサセ SASE ですね、はいはいはい、要するにあの、セルフエンベロ、セルフスタンプと
アドレスと、
アドレスと
セルフ
スタンプとエンベロップ、
うん、エンベロップ、うん、
要するに返信用の封筒を入れて、はい、自分の QSL カードを相手に送って、でそれで返信してもらうと。で、まあ、切って貼る代わりにあの IRC という、ね、国際返信切手券というの、これは郵便局で売ってますので、ね、はいはい、それを同封する、というふうな、まあ、そういうシステムでやるんで、それだとね、あの相手の局に直接ダイレクトで、はい、郵便が行って郵便局に結構早い
そうですね、
ですよね、はい、でまあ、その代わりあの、切手券入れたり実際に、あの封筒を、ね、作ったり、はい、いろいろ手も
かけ、手間がかかるんですよね、
はい、でそれをね実はねオンラインでねあの相手の局に請求するというこういうシステムがあるんですね、はい、まあ、あの細かいことはまた途中でね、はい、お話ししようと思いますけど、ね、そのシステムがまず充実しているということですね。
そうですね、
はい、
う
ん、それからあとあの私よく使うんですけどね、どこの曲とどこのバンドでどうやったかとかいうのが、
はい、
あの星取り表ってや
つですね、星取り表ですね、はい、あれが出る、はい、使えるということ
です、全エンティティでどのバンドでどうやってやったかっていうのは全部わかりますんでね、はい、
だちょっとここら辺が割と特色のあるところですね、はい、だからあの QSO の, あのコンファームとかはまあ他のログソフトとよく似た形で結果的にはできるんですけれども、はい、それとあと、はい、ARRF の, あの、LOTD? LOTW のデータも使うからことができる方だったかな、
そうですね、落としてくればできます、
ね、はい、そうですよね、はい、まあ、そういうようなところが非常にあの、使い勝手のいい、うん、ことで、まあ、基本的にはあの、はい、オンラインログということなんですけどね、はいはい、まあ、そういうふうな感じですということで、まあ、プラブログというのは結構皆さんお使いになっているということですね、はい、だ私もあの、うん、大体あの先ほどの K2KY もそうなんですけども、はい、あのそういう海外に行ったときにやるときは、はい、まあ、LOTW にまず登録しますよと、であと EQSL 入れますと、はい、であとプラスこのクラブログですね、はいはいはい、この3つはまず、まあ、ね、デフォルトでやってます
ので、ね、必ずやってください、はい、ということですね、
はいはい、であのこれ便利でね、まあ、自分でやってて便利なんですけど、まず EQSL が実はスタートしてるんですよ、はい、でそれで入れるとあの AIDF やったかな、あの標準 ADIF か、いつも間違うんですよあのアマチュア無線の標準のそういう更新のフォーマットありましてね、はいはい、それが EQSL の時にどっちにも作らないといけないん で,、
はい、
でそれをアップロードするんですけど、それをそのままね、あの LOTW とクラブログに全部使えるんですよ、
そうですね、
その3つはもう、はい、結構あの標準で使えるということなんで、ね、はい、結構便利です、はいはい、まあ、まあそういうのもありましてね、
はい
はい、あのインターフェースも割と、共通化しているというところですね、はい、という感じですね。からあとまあ一覧表でね、先ほどの星取り表もあるんですけども、はい、あのいろんな周波数版のモードとかでね、そう一覧表でどこど更新したかというのもね、
そうですね、
星取り表以外にもね、いろんな、
わかりやすいですよね、
そうですね、はい、
はい、まあ、そういうところであの結構どことどう更新したかというのを、まあパッと 見やすいと、はい、あのいろんなログソフトも全部その機能はあるんですけども、あ、ね、まあ、ちょっとそこら辺が使いやすいかなと、あ、まあ、これその、ね、使い勝手の良さもあるんで、
はい、
どれがいいかというのは、ね、
好みにもよるん
ですね、は
い
は
い、あの昔流 の整理簿、これは自動的にやってくれると、そんな感じがしますね、そういう意味ですね、
でこれでね、例えば星取り表を見てますとね、あのこの曲とはここまでしてないな、ここをやりたいなとか、
あ、ありますよね、うん、
やっぱりあの前 の, あの、ハムを長続きさせるコツの一つになるかなという感じですよね、はい、はい、あのペジションとかの相手曲がね、ペジションとかの時はもうその短期間でやらないといけないんで、あのここがまだなんで、もうそこを重点的にワッチとかね、
そうですね、
したりしますけど、ね、長い目で見ればどこの大陸とここまでやってないから、うん、ここまで空いてるねとかいうの全部あのいろんな、まあ、長期短期で ね,
そうですね、
使えるという感じですね、はい、ちょっと前置き長くなっちゃいましたけどもね、はい、ではまずクラブログを利用するにはまずどうしたらいいかということなんですけども、はい、これやっぱりあのユーザー登録をやっぱりしないと、あの、まあ、自分のコールサインとかね必ず登録して、それとどこの曲とのやつなんで、あ、まあ、やっぱりログの基本はまず、
大体基本は、ね、ユーザー登録しないといけないということ
ですね、はい、で、であとはあの、いろんな、そこの、ユーザー登録に関しましては設定のところで、まあ、レジスタ
ですね、そうですね、そこで見ていただけるという
感じですね、
はいはい、でこれあれですよね、免許情報とかなくてもいい、
そうなんですよ、
登録してくれるんですよね、はい、
そうですね、
できますね、はい、まあ、そういうところで割とお手軽に使えるということでね、はいはい、うん、だからあの決して悪用はしない、
ね、そういうことです、
そうなんですね、
やっぱりアマチュアの
正しい情報を正しい方で、ね、正直に入れてくださないといけない
ということですね、
はい、 はい、これで、まあ、登録すればもう、ユーザーにすぐになりますので、
はい、
まあ、あとはね、もう焦らずにゆっくりとやっていけば
そうですね、
ということですね。はい、はい、すでにね、はい、ユーザーになっている方も、ね、たくさんいらっしゃると思うんですけれども、そうですね、もう
かなりいらっしゃると思うんですけど、
そうですね、はい、一回その機能をね、ちょっといろいろと見ていきたいと思います。で、今回、はい、ちょっと映像配信もしてる、はい、日曜の大週なんで、
はい、
まあ、ちょっと、
そうですね、画面をちょっとこう、
見ながら、
ね、パソコンの画面を出しながら、
はい、
行きたい
と思いますので、ね、は
い、
よろしくお願いいたします。はい、まずログイン画面なんですけどね、はい、まず最初に出てくる画面を見ていただきたいなと思います。まずログインの、
はい、
ところもありますので、まずログインを、
はい、ログインしてください。まあ、ユーザー登録されてると ね、そこに、はい、メールアドレスと
パスワード
ですね、はい、入れればログインできるということでね、はい、からまず上の方にね、ログインしますとね、ホームというところ、
はい、
それからセッティング、アップロード、
はい、
OQRS、
はい、から
ドネイト、
はい、
エクスペディション、
ヘルプ
からヘルプ
ですね。
というこういうのが並んでるんですね。
これ上に並んでるんですね。
そうなんです。上一番上、まあ、これがまず一番メインの使い方の、まあ、スタートということですね。
はい。はい、
で、まずホームというのはこれも初期画面なんで、今出てる画面がそのまま出てますよということですね。はい。はい、からからアクティブなコールサインの順位が出てくるというところで、はい、左の下の方にね、ざーっと並んでるんですけどね、アクティブな曲がずらっと並んでます。
あ、
はい、
まあ、これ見るとあこんなん出てんなとか、
ね、
はい、この曲やったとかね、
はいはいはい、
結構面白い、嬉しいところですよね。
はい、はい、
からまず 次にセッティングというところなんですけども、はい、ここはユーザーアカウントの詳細な設定が出てくるので、
はいはいはい、
それをまあ心のところでね、いろんな条件を入れてやると
こと
ですね。はい、でこれまあ、自分の写真も入れれますんで、
はい、シャックの写真とか好きな写真とか、はい、そうそうそう入れればいいですね。
そういうのが出てきますと、はい、また本パスワードを変えたりいろんなことですね。から設定いろんなことができますのでね。
はい、
はい、まあ、そういうところで、まあ、これ見ていただいた方が早いかなと思います。はい、からアップロードというボタンがあるんですけどね。
はい、
これはもう当然ながらログソフトなんで、
はい、
データを入れてやらないといけないということで、はい、これ基本はね、先ほどの ADIF のファイルを中心に、
はい、
それをアップロードしてやるということなので、だからいろんなログソフトでも ADIF のソフト、はい、フォーマットを、ね、出力できますの でそれを作っていただければ、はい、そのままアップロードできるというところですね。でこれ実は例えば私は GR3QFB ということで、はい、サインからレジストレーションするんですけども、
はい、
実は自分のコールサイン以外のコールサインも自分のログインの中で管理できるんですよ。だから GR3QFB と、はい、から例えばアメリカのコールサイン W3JH 持ってるんですけども、はい、そのコールサインもそこに登録しておくと、
はい、
GR3QFB のログインだけでもう全てのコールサインをマネジメントできる。
そうですね、
はい、はい、できますんでね、はい、で実際にアップロードするデータがどこの曲かというのをまずセレクトしてやって、
はい、
アップロードしてやる。これを間違うと変なところに入りますね。
あ、そうか、間違えちゃいますね、
はい、
そうですね、
間違ってるアップロードすると、ね、消せないんですよ。これ
消せないです。
消すのは大変です。上が
っちゃうと終わりなんでね。
大変なんでね、
はい、
はい、これちょっと注意しなければいけない、はい、ところの一つですね、はい、まあ、そういうところがありますよと。から次に、ね、OQRS、 最初に、ね、ご紹介しました QSL カードの請求の、
あ、クラブログの一番のあれですね。
そうですよね、
はい、必要なところじゃないけど一番の特徴ですね、
は
い、
特徴なんですよね、はい、でこれはですね OQRS のところを開きますとですね、はい、まあ、自分のコールサインがいろいろと並ぶんですけれども、
はい、
それを、まあ、OQRS で請求をされる方、まずされる方の場合は、は
い、そうですね、
そうイネーブルしてやると、うん、例えば GR3QFB、
はい、
なら GR3QFB で他のコールサインなら他のコールサインの、はい、OQRS を受け付けるということができるんです。
受け付けるということですね。
受け付けできるんですね、はいはい、でそれからアウトバウンド OQRS というと、まあ、外に対して
そうです、ね、
どの曲に請求するかですね。
請求するか、
まあ、そういうところがあります。
請求した履歴なんかもここに出てきます
よね。出てきますね、はい。
私実はこれ請求したことないですよ、これ。
あ、そうですか。
請求されるばかりで、
ね、請求いっぱいしますけどね。
そうですね、
はい、
あ、そうですか、う
ん、はい、
どっちかやったらもうほとんど EQS ばかり使ってるんで、OQS は受付とかね、まあ、それちょっとマネージャーもやってますんで、はい、そこら辺の受付なん
で、これ好きしてるんですよね。1枚あたりいくらって決まってて、
そうですね、
それを、はい、ペイパルで支払うんですね。
そうですね、ペイパルですね、
そうね、はい、そうするとそれだけで済みますんで、
う
ん、
そうですね、
非常に簡単なんですよね、
はい、だから ILC を送ったりね、サセの
方法いらないんで、
全くいらないです。
はい、
だここで請求するだけという感じですね、
は
い、
一応ダイレクトで送られてくる場合とビール経由の請求もできるんです
よ。そうですね、はい、早送れと、まあ、
ゆっくりの時はそうするとお金取らないとか、ね、はい、ありますね、
中には LOTW の要求も
あ、そうなんですか。
ありますんで、
あ、そうですか、は
い、そういうのも使われるとですね、LOTW で、更新をフォローされている方、はいはいはい、これは便利だと思いますね。はい、
はい、
逆にこういう QSL の請求の時にこういう相手に意思表示をするこういうソフトってクラブログですね。
そうですね。
LOTW とか EQSL、ね、相手に対しての請求ないんですよね。
請求ないですからね。
はい、間違ってログを送った時にこれダメよと来るのは EQSL あるんですけど、
ね、
は
い、あ、そうそう、
は
い、あ、合致しない時
に、ね、合致しない時とかね。
積極的に請求するシステムってこれだけですよね。
そうですね。ですね、
ね、はい、
うん。これが特徴ということですね。
大きな特徴ですね。
はい。はい、
から次のはドネートってあるんですけども、これ一応先ほども最初に言いましたけど無償なんですけれども、やっぱりこれね管理するためにお金どうしてもかかりますので、
運用には費用がかかりますのでね。
はい、これ面白いなと思ったらちょっとぜひドネートしてください。寄付してください。
そうですね。はい。
これもペーパルの方でね、
できますからね。
請求できるということですね。はい。はい、からからエクスペディションという欄がありましてね、はい、これがエクスペディション、いわゆる
ディエクスペディションの、ね、
はい。ずらっと並んでくるということなんでね、はいはい、結構これも見てるだけでも面白い、
まあ、情報収集にはいいですね、うん、
はい、でそこをクリック、あるところをクリックすると、
う
ん、自分との更新状態とか出てきます
ね、出てきますからね、はいはい、
そういう意味で、まあ、いろいろとログ全体のログとして、ね、非常に面白いと、はい、まあ、そんな感じですね、はいはい、まあ、ヘルプ画面というのは、まあ、もうどうやって使ったらいいのかなという、
はい、
そうですね、
いわゆる普通のヘルプ、
うん、そうですね、はい
はい、
というのがまずクラブログを開きますと上の方に並んで、
上の方に並ん
でメニューですよ、
はい、
ですね、
はい、
まだまあ前半ということでね、はい、ちょっとクラブログの上の方の、ことをご紹介いたしました。
コールサインは JGF1AJE 松沢です。APLS 昔からやってるんですけども、日本もかなり活発になってきたんで、皆さん興味を持って、仲間に入ってください。よろしくお願いします。これハムのラジオ。
はい、では今日の、ね、後半ということで、はい、さてクラブログも、ね、使ってみると、ね、いろんな機能がありますの で、
ね、
それだけでも楽しいですよね。
は
いはい、でまあ、左側のメニュー、はい、たくさん並んでるんですけど、はい、大きく分けて3つあるんですね、
はい、
まず Your Log というところと、はい、からラージ、リーグテーブル、
リーグテーブル、はい、
から3番目にクラブログルームという、
あ、ツール、
あ、ツールか、
はい、
ちょっとメガワイルにね、はい、うん、はい、という3つが並んでるということなんですね、
はい、
はい、ではまずね上からね、Your Log というところからね、はい、見てみたいと思うんですけれども、はいはい、まず DXCC チャートということで、
はい、
今のログインしているユーザーですね、私たちは JR3QFB ということなんですけれどもね、バンドのモード別とか DXCC の更新からベリファイ、コンファームとかね、一覧がね、はい、出てくるということですね、はい、ベリファイというのは LTW で確認されたものが出てるんですかね。
LTW からコンファームされたやつをダウンロードしてきて、はい、それをクラブログに上げてやると、はい、ベリファイされる
そうですね、
ということなんですね、うんうん、
まあ、そういうので、まあ、先ほど言いましたように LTW とちょっと連携しているという感じがありますね、
そうですね、
はいはい、からコンファームというのがありましてね、はい、これはいわゆる QSL カードコード交換ができてコンファームできたものという、はい、そういうものですよね。
そうですね、
はい、まあ、そういうものがありますよという感じですね。から一覧表にね W とか V とか C とかね、いろんな並んでるんですよね、はい、これはなんだっけ、どこだっけ、
あ、うん、これがワークトとベリファイとコンフォームなんですけど、
はい、出てからです、
ログを出てログを見るとですね、そこに
出てきますね、はい、
いろんな色分けして出てくるんですね、
一覧表で出てきますんで、
はい、クリックするの忘れてて、あれログだったからね、はい、ダブル C とかね、はい、いろんな出てくるんで、ね、状況が分かるわけですね、
これがその先ほど、ね、ワークトコンフォーム、はい、ベリファイですね、
そんな感じですね、
はい、はい、
から次にね、はい、左のメニューに戻りましてですね、はい、タイムライン、
タイムライン
というのですね、はい、でこれ見てみますと、はい、まあ、自分がどこの都市のどこの月、
はい、
月が出てるんだ
けど、はいはいはい
はい、どの都市に年度別モード別のね QSO 数が、ね、グラフ出て
くるということで、ね、グラフ出てきますね、はい、で上の方にボタンが、あ、ちょっと画面を見ていくと、はい、上の方にいくつかボタンが並んでるんです
けど、ね、QSO by year とかね、
はい、by year とか、はい、
DXCC のグラフとかね、
グラフとか
いろんな出てくるわけですね、
はい、これは実際にログの中を分析してそれを数で表して、はい、それをいろんな見方で切り口で見させてくれる。
だクリックしてね、たくさんログ入ってるとこちょっと時間かかる、はい、どうしても分析してないといけない
です、ね、確かにそうですね、はい、うん、
だからそういう意味で自分の状況が分かると、は
い、自分の QS をしている状況を、ね、いろんな切り口から見せてくれる、はい、
そうなんです
ね、はい、
から次に QSL チャーツ キュレートチャートですね、はい、というのがありましてね、まあ、結局これがあの更新済みのエンティティでどの曲から QSL カードをもらえばいいかというのを教えてくれるんですよね、はい、だからここの曲からあのちゃんと、
もらってないよとかもらったよとか
教えてくれるんですよ、
はい、更新してるけどもらった方がいいんじゃないのって言われるわけですね、
は
い、
そうですね、
はい、
はい、
からのゾーンチャーツというのがありましてね、はい、でこれはあの今ログインしているユーザーですね、まあ、私は JR3QFB が、その中でバンドモード別に、はい、そのゾーンの更新とかベリファイ、コンファームが一覧が出てくるとこれもまあ言ってみればゾーン と、周波数の、表になってて、はい、でそのどこがコンファームしたか
埋まってるかですね、
はい、だからあ次はあここの周波数でもここはまだこのエンティティやってないなと、
ゾーン2とかなかなか難しいです
けど、2はねなかなかね、北米北の方でね、
ゾーン1はあ全部のバンドやってるなとか、
そう
な
んですね、はい、でワークとなんで、あまだ QSL ができてないなと、要するにコンファームできて、
はい、あ QSL、はい、コンファームね、これに行かないかんなとこういう話ですね、はい、
これ一応 CQ ゾーンですよね、40ですから、
ね、そう40ゾーンですね、
はい
はい、
はい、
まあ、それでできてますよ、はい、そういう感じですね。次に、
ログインスペクターですね。
ログインスペクターですね、はい、これ私よく使うんですよ、どこの曲とどうやってるかという形が出てくるんですけど、ね、
はい
はい、まあ、これはもうログの検索して問題ない、確認をね、いろんなことを、
合ってるかどうかね、ちゃんとデータが合ってるか、コールサインが合ってるか
という感じですよね、
はいはい、ちゃんと合致してればきちんとこう、ね、OK の、ね、表示が出てきますからね
、
はい、分かりやすく出てきますのでね、はいはい、
から次のログマッチング、
ログマッチング
ですね、はいはい、で結局クラブ上ログ上での、はい、なんて言いますか、
照合ですね、
ですね、
はいはい、
まあ、それが出てきます
と、ね、例えば DX 局と更新してて、はい、なんかよく分からなかったというか、う、ね、自信ないなという時にこれを見てログされてると、は
い、
あ、よかった
と、よかったなっていうか、
ね、確かに更新してる、はい、ということが分かるわけですね、
はいはい、まあ、そういうふうな、まあ、そういうところがまず UR ログということで、まあ、結局自分のログがどういう状況にあるかというか、
はいはいはい、
いろいろと分析できるということですね、はい、から次にリーグテーブルというのがありましてね、
はい、
これはまた面白いところで、ね、
はいはいはい、
まず DFCC リーグということでね、
はい、ほう
ほう、あ、じゃあここだ、一つ、あ、これここでいいか、
はい、
だからそこの中で、自分がどういう
順位にいるか分かるんですよ、
はい、はい、まあ、順番ですね、
DFCC とかゾーンのこのクラブログ上に登録されている方々の順位が出てくるんですね、はい、
私がどこかあれば、はい、多分ずっと下にいると思いますけど、
はい、そうなんですよ、はい、自分のなかなか難しいの大変ですけど、
はい
はい、から次に、ゾーンリーグということで、ね、はい、これちょっと今あれだ なんか、
あ、そうですね、クラブ、うん、DXCC リーグあるいはゾーンリーグ、同じようにゾーンの順位ですね、
出てくるということですね、
はい
はい、から次クラブリーグと言いますね、
はい、クラブリーグですね、うん、
はい、これはクラブ別ですね、まあ、ちょっとメジャーなここに登録されてるクラブになるんですよね、
はいはい、でそうなんですよ、
それが
出てくる、実はここでちょっとお願いがございまして、
はい、
クラブログのクラブに登録ぜひハムのラジオもしたいんですよ、
あ、なるほどね、
はい、それでなんと、ただ10人以上のユーザーがいることが必要なんですよ、はい、ですから皆さんクラブログ登録してますよっていう方、うん、ぜひね、ご連絡いただきたいんですけども、10人以上クラブログに登録されていることが確認できて、クラブログに申請をすると、ここのクラブとしてリストアップすることができます、
はい、
そうするとクラブ内での順位というのが出てくるので、はい、DXCC チャート、ゾーンチャート、
は
い、でこのクラブリーグになりますけど、
はい、
と皆さんのリスナーの間で、うん、自分の位置づけなんかの競争ができますので、
なるほどね、
はい、ぜひね、皆さんここクラブログ登録してますよという方はぜひハム @hamsradio.net、はい、hms@hmsradi をこちらの方にメールをお願いします、
はいはい、なるほど、
はい、ぜひクラブとして登録したいと思いますのでね、
ぜひとも10人超えたいですね、
はい、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、
ぜひよろしくお願いします、
はい、
それから次 CDXC、チャレンジ
ですね、
はい、これは私はよく分かってない
ですよね、これなんか UXDUK、うん、のイギリスの DX ファンデーションがいろいろ主催をして、うん、なんかロー LF というのは低周波ですね、
う
ん、
そうですね、
低い周波数、はい、それから DX マラソンとか、うん、それから HF チャレンジとか、うん、なんかこのクラブが主催した簡単なマラソンコンテストみたいな、ね、みたいなのがあって、はい、それの順位が出てくると、うん、はい、こうなってますね、
なるほど、
はいはい、
から次にスーパーリーグ、
はい、スーパーリーグ、はい、
これが、ね、なかなか便利、
はあ、
ここ、はい、過去1年間のペティション局とのですね、はい、更新スロット、はい、周波数モードごと、はい、全部チェックできますので、
なるほど、
はいはいはい、
これあのペーション曲を追っかけてた後、はいはい、確認のためにもここを見た方がいい。
クラブ こんだけの D エクスペディションと更新した結果が出る
んです。この周波数このモードでやったぞというのをちゃんと、はい、見られますんで、
あ
これはいいですよね。
はい、便利ですね。
から次にユニークリーグ、はいはい、ということですね。
実はこのユニークってちょっと分かりにくいんですけど、うん、コールサイン個別コールサインの数を示してるんですね。で目的としては単にあの D エクスペディション、これは実は D エクスペディション向けのサービスで、うんはい、D エクスペディション行った方へのサービスで、
あ、なるほど、
ね、なんて言うんでしょうね、ある曲とばっかり1回いっぱい更新してるっていうのはダメで、うん、いろんな方と広く更新するっていうのはやっぱり D エクスペディションでもいいペディションでしょうと、はい、でその状況でそのいくつ、違ったコールサイン個別コールサインと何回競争できたか、
うん、いっぱいサービスできたかどうかって話ですよね。
たくさんの人と更新できたのがここのリーグ、あのこのユニークリーグに順位として上がってきます。
そうですよね、
はいはい、コールサインの数ですね。
あ、なるほど。
だからさっきみたいにスロットを狙ってる人は、うん、同じコールサインが、うん、
ね、
同じいろんな周波数モードで何十個も出てくるんですけど、そうじゃなくて、ね、いろんな人とたくさんの人とできたっていうのは、はい、ここが分かるというのはこれですね。
そうですね。
なるほど。いろいろと私も、ね、使ってないとかある
んで。そうなんです。私もこれね、はい、見て、はい、びっくりして、はい、これいいなと思って、
これいいですよ、
はい、
非常にやっぱりユニークですね、このなんというか、なんか内容というのは、ね、
そうですね、視点が我々と違うところがいっぱいあって ね、面白いですね。
面白いと思いますね。はい、
はい、
ラジオ。
はい、ではね、はい、今日はね、お便りとねニュースはちょっとね、はい、クラブロゴが長引いちゃったんで、はい、お休みしてね、
すいません、
申し訳ないですね。
クラブロゴを続けたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。ではね、クラブロゴの画面の左側の3つの大きなものの、はい、分類の中の一番最後ですね、
はい、
クラブログツールズというのがありましてね、まあ、これはの、まあ、ツールということなんで、はい、まあ、一つの、まあ、使う、まあ、道具箱みたいな。
道具箱、そうですね、
はいはい、
まず最初にあの DX クラスターということですね、はい、まあ、これは、ね、DX の普通の DX クラスターなんで、はい、今の時点なんですけども、まあ、あの一番最新のやつが一番上に出てきますので、
はいはいはい、
まあ、どういうところが出てくるのか、出てくるのか、ね、これ出てくるということですね、はい、これは割と便利なんですよね、まあ、はい、あの DX クラスターとかね、あの J クラスターとかいろいろになりますけど、はい、まあ、クラブフォームの中でもこれ見れます
ので、見られます、
非常に便利ですね、はい、からログサーチということで、はいはい、これはあのクラブログに登録されているあの、まあ、他の曲 の、はいはい、あのチェックですね、
はいはい、
まあ、あの、まあ、例えば何か入れてみるとそれで相手が出てくると、
はい、
今適当に入れましたけど、
更新した結果出てきました。
更新してない、
あ、更新してないですあ、そういうことですね、はい、
うん、あの、まあ、適当に入れるとそうなります
はい、
はいはい、うん、まあ、どういう状況かで分かります、
はい、
ですね、はい、からあの
あ今ここで、うん、あの、うん、OQSL の設定が相手がしている場合、
うんうん、
イネブルしている場合、ここからもできるんですよ。例えばそこを、
う
ん、あの私のコールサイン入れていただいてみると何か出てくるかもしれないですね、はい
はい、そうすると QSO 履歴が出てきて、はい、それで OQRS で申請しますかっていうのが出てきますんで、
そうですね、要求しますか、はい、っていうのが出てきます、
ね、あ、出てきましたね、
はいはい、で下の方にボタンがあって
リクエスト QSL カード
みたいな、はいはい、ありますね、
うん、ここから飛べるわけですね。
そうですね、はい、
うん、まあ、ここで分かるということ
ですね、はい、そういうことです、
はい、から次にあのコールテスターということで、はい、これって何なんですか、
コールサインをそのもので、ね、チェックしてくれるんですよね、うん、なんかエンティティとか出てきます、
エンティティを検索ですね、
なるほどね、
ええ、
これは自分のコールサイン入れてみてもいいんですかね、
はい、大丈夫です、はい、
もちろん J で出てくるでしょ
う、はい、出てこなかったり
して出てこなかったですね、
まあ、当然あの、うん、クラブログに登録されてるという方が前提なんですけど、
そうですよね、はい、うん、まあ、これ日付とかそういうのも指定できるみたいな、バンドとかね、はい、いろいろとできるということですね、ええ、
これあとビームの方向とか出てきますね、うん、
下、ああ、なるほどね、
はい、うん、ですから自分と相手のその、うん、あ、アンテナをどっち向けていいかとかいうのもここで大体
ですね、
はい、
うん、
まあ、結構面白いですね、
面白いですね、
あの、うん、最近あの分かりにくいエンティティの分かりにくいコールサインいっ
ぱいあります
ね、
あるんですよ、コールサインが分かりにくくてね、
はい、あ、特にねフランス圏で最近 TX3 とか TX5 とか、はい、TX7 とか出てこないんですけど、うん、もう大陸も違うしエンティティも違うし、
そうですよね、
まあ、これで調べると一発で分かりますんで、ね、
フランス圏はその プリフィックスの後の1文字まで、サフィックスの頭の1文字までがカントリー別ですからね。
そうですよね、
エンティティが別ですからね。
そういうのは便利ですね、これ使うと、
は
い、う
ん、私はあのコールサインで一番びっくりしたのは、ね、M というのが出てきてね、どこなんじゃろうと思ったらね、はい、いわゆるグレートブリテンなんです
ね。イギリスですね。はい、
あれびっくりしました。M も持ってたんですね。
持ってたんですね。
まあまあそれちょっとじゃあ、はい、びっくりした一つなんですけど、ね、はいはい、まあそういうのもありますねということですね。そういう時こういうところで割るとあここなんか
で
の、
はい、そうです ね、 いいですね、便利ですね、はい、そういう意味で、はい、
から次にあのモーストワンテッドということでね、
はい、これはもう言わずと知れ た、 れ知れた更新したい、
はい、
そうなんです、エンティティの順位が出てきますね。
一、ね、番はもう皆さんご存じ P5 ですね。
P5 ですね、
これはすごいですから ね、
そうですね、
はい、昔はねあの B 中国、
ね、中国もありました ね、 ね、
まあ、あの中国はねアマチュア無線解禁だったんでね、それからもう皆さんアクティブに出られてる、
はい、今だいぶ、はい、あのいっぱたくさんの方が出られてます
から、ね、そうそう、
はい、
日本からももうしょっちゅう QSOできるので、そうです、ね、嬉しいですよ ね、
嬉しいですね。
当時はまだね P5 と並んでね、
はい、
もう、まあ、BY だけですね、あの台湾はね、
台湾も1局2局だったんですね、昔は。
そうだね、
だからやっぱり、
ね、
上の方に出てきましたけどね、
はい、はい、まあ、そういうのがありますね、
はい、
でまあ、今最近ねあのレアな国というのは皆さんご存じと、はい、いろんな曲が出てますね、こういうのをちょっと見ていただいたらなと思います ね、 すね、
はい、はい、
まあ、こういうの見てるのも楽しいです
ね、楽しいですね、はい、
からまあ、これだけはね自分が 何をしようとも相手が 出てこれなければできないんで、
どうしようもないですからね、
なんとか欲しいなということですね、はい、から DXC シナリライズということでね、はいはい、あのこれをね、これはねクラブログに蓄積されている更新データともとに、はい、あの DXC 別に更新できる可能性の
分析ですね、
分析できると、
はい、実際 の、はい、あの電波予報じゃなくて実際にこう更新した履歴からこの時間はこんな方、
そうですね、
こことか、はい、こことか この周波数とかいうのを見てくれると
か、ね、そうですね、まあ、そういうのができます、
はい、
からあのプロパゲーションということでね、はいはい、あ、まあ、これは需要
同じ
ことで、ね、電波予測ですね、
そうですね、はい、このあのさっきの DXCC でしたけど、うん、ね、今度は電波予測で、はい、こっちの方面ってやつですね、
そうですよね、
はい、
からあのグレートサークルマップということで、これはあの体験地図ですね、
そうですね、はい、
これはねあの、はい、グリッドロケーター別に出てきますからすごく便利です。でこの体験地図を見ると、はい、どの方向から電波が飛んでくるか分かるし、
はい、
あと距離が分かるんですね、大体
そうですよね、
あの中心位置から
どのくらいの距離か、グリドロケーターの中心から向こうのグリドロケーターの中心までと、はいはい、こういうことですよね、
その距離が分かる、大体分かるので、はい、あ電波遠いところまで飛んだなってい
う感じで分かりますよね、はいはい、
だから先ほどの DXC シナリスとかの、はい、まあ、特にプロパゲーションですね、
はい、
ここら辺はやっぱり QSO のデータがすべてこのクラブログの中に入ってるんで、はい、それを照合するんで、うん、時間とかの、まあ、モード、はい、バンド、もういろんな分析がこれでできるという
感じなんですね。そうですね。はい。
やっぱりこれこういうデータがたくさん入ってるというのは非常に強いですね。
強いですね。
いわゆるビッグデータってやつですかね。
あ、そうですね。はい。今で言えばそうですね。
うん、そうですよね。
ビッグデータ、
無線用のビッグデータ
です、ね。はい。これをうまく活用しているということですね、
は
い。
そうですね。はい。
まあそういう意味ではこれ非常にユニークな、まあ、普段あの私たちがね、いろんなサイトとか使ってやってるのは割と凝縮されてるという
、はい、そうですね、
感じが大きいですね、
うん、これうまく使いこなせば ね、
そうですね、
結構楽しめますよね、
そうですね、やっぱり特に先ほどの OQRS ですね、
はい、
QSL の、 あの、まあ、請求方式、
はい、
これは非常に便利です、ね、
便利です、はい、私もたくさん要求して、ね、いっぱい来ました、
はい、は
い、あのまあ、いろんな話を、ね、海外の方とかも聞くんですけど、やっぱ OQRS だとあの例えば IRC 送ったり、はい、から切手付きの返信の封筒入れたりする、はい、やっぱ郵便事項というのはやっぱりないわけじゃないんでね、
あ、そうです
ね、それ心配なんで、少なくとも送る方に関したらもう電子的に相手局に伝わるということで、
相手局からは物理的に送られてくる、
まあ、これ仕方ないですよね、
はい、はい、
まあ、そういうのがあるんで、それは割 と、 あの、前もイタリアの方から、ね、QSL 請求があの KH2KY なんですけど、はい、ありましてね、IRC で送るのもいいんだけども、はい、やっぱりペーパルの方が安全なんで、こっちがやってるかという形で、ね、
う
ん、
あの、そうですね、
来ましたですからね、
はい、これあと OQRS 便利なのは受け取る側、要求受け取る側もよくできてて、はい、ラベルの印刷なんかもここからサービスしてくるんでね、
そうですね、
はい、だから受け取る側に対しても非常に便利
で、便利ですね、
というのがこのシステムの特徴ですね、
はい、はい、でまあ、まずは基本的にはあの、無料で使うことができますので、はい、まず使ってみると、
そうですね、
やっぱり気に入ったらのドネーション
ぜひ
ぜひしていただいたら、
あ
のやはりどんどんこれ当然、ね、コンピューターもでかいのがいりません、これだけでの、はい、いわゆるビッグデータですから、
ビッグデータですから、ね、
サーバーに対して もうそんな普通のパソコンじゃできるんです、
はい、そうですね、はい、まあ、存続のためにも寄付をしたいですね、
そういうのがやっぱりあるとやっぱ 次の開発ですね、はい、こういう機能こういう機能というかできるんで、まあ、皆さんもそういうのに、ね、やっぱりご協力お願いできたらなと思いますね。
そうですね、はい、は
い、ということでね、クラブログいかがでしたでしょうか。ちょっとエキサイトしてしまいました、はい、楽しいです。
JG1NSU 倉島です。毎日筑波山に登っています。よろしくお願いします。ハムのラジオ。
はい、ということでね、今日のクラブロいかがでしたでしょうかということですね、はい、ではね、今日ここでね、水戸周辺の講習会情報をお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。まず、日本アマチュア無線連盟、アマチュア無線振興協会、ジャード主催の分です。第4級のアマチュア無線技師ですけども、5月29日と6月5日、これは茨城県水戸市の茨城県立県民文化センター、こちらの方でね、開催されます。お申し込みお問い合わせは、コスモ電子029-269-2888 029-269-2888、 こちらの方にね、お問い合わせお申し込みお願いいたします。次に7月の30日31日なんですけれども、栃木県宇都宮のパルティ栃木男女共同参画センター、こちらの方で開催されます。これはお申し込みお問い合わせは JAL の栃木県支部の安倍さん、安倍支部長ですね、支部長の方お願いしますということで、電話番号が028-628-6214380286211438、 028-621-1438、 こちらの方にね、お電話をお願いいたします。はい、その他ね、4級のコースとかの3級の短縮コースですね、4級を持っている方の3級以降のコースなんですけども、こちらに関しても全国各地で行われておりますので、ぜひ JR というのに、ね、お問い合わせ、まあ、ホームページの方で、ね、全部載ってますので、
そうですね、
よろしくお願いいた
します。
からね、2級の講習会もね、また募集があると思いますのでね、またこのハムラジオの方でね、お伝えしますし、ホームページの方もね、見ていただければなと思います。で、 JRD の方ではね、2級も含めまして、ね、全てのコースで18歳以下の方に対する料金の割引がありますということで、
ぜひ若い方、
はい、やっぱりジュニアハムを含めて若い方のね、育成
にね、力を入れていかないとね、
ぜひぜひ皆さんね、はい、来てくださいということでね、はい、詳しくはね、 JRD 日本アマチュア無線振興協会のね、ホームページの方で確認をお願いいたします。
ぜひお願いします。
はい、次に QCQ 企画主催の講習会の情報です。第4期アマチュア無線技師、これが6月の18日と19日ですね、これが、茨城県取手市の長谷ビル、こちらの方で行われます。申し込み締め切りが6月の6日なんですけれども、詳しくは QCQ のウェブホームページの方でご確認いただきたいのと、電話の場合はですね、QCQ 企画の035431-5732、こちらの方に、ね、お問い合わせをお願いいたします。今のところね、水戸周辺ではね、講習会予定は
今のところないんですけど ね、
はい、リクエストありましたらね、検討しますということで、特に職域学校、はい、クラブ、
そうですね、
最近職場が多い、
ね、職場前ですね、この前はですね、釣り船の船宿さんがお客さんを集めて講習会やられた例もありましてですね、
非常になんか面白い、
はい、面白いですね、
ですね、
はいはい、そういうのもありましたんでね、はいは
い、いろんなことにね、
いろんなグループで、申し込んでいただければと思いますね、
は
い
は
い、
ぜひ九州企画の方にね、ご連絡から、リオさんでも構いませんし、
はい、私の
ハムのラジオの方でもね、はい、いただきましたらね、九州企画の方にね、やって、はい、とお願いします、はい、よろしくお願いいたします、はい、はい、から第1級第2級のアマチュア無線技師の通信教育ですね、はい、講習会じゃないんですけども、はい、皆さんの受験の お助けをするということで、はい、4月期の方はもう申し込み締め切ったんですけど、次は8月の、はい、試験ですね、これに対してはまた、は
い、5月頃ですね、
ちょうどもしかしたら2級1級の試験が終わったばかりですかね。終わったばかりかな、そうですね、
そうですね、
はい、
結果いかがでしたでしょうか ね、
ね、
はい、
ぜひぜひ合格された方お便りください、
はいはい、
よろしくお願いします、はい、はい、次はねプロの試験の、はい、
プロですね、
養成課程の講習会なんですけども、はい、第2級第3級の陸上特殊無線技師、こちらの、ね、募集も開始してますということで、はい、4月から6月にですね、東京埼玉で開催の予定
ですね、
はい、はい、こちらの方の、ね、募集をしておりますのでね、ぜひご連絡をお願いしたいと思います、
はい、
から九州企画ではですね、20歳以下の方の 講習会料金の割引がございますと、
はい、これはアマチュアもプロも、
はい、
両方あるんですか。
プロもありますので、
やっぱり若い方には
どんどんそうですね、
取っていただこう、
はい
はいはい、
ぜひぜひね、
ぜひ
若い方、
若い方、
ええ、
はい、いろんな免許を取ってもらえる
そうですね、はい、これ20歳以下なんですね。
そうです、20歳以下ですね、
はいはい、
まあ、特に上級ライセンスのね目指すとかね、
そうですね、
いろいろありますんで、
二十歳以下ということは大学行ってらっしゃることも対象ですから、
そうですね、
ぜひね、大学クラブに入られた方もね検討していただければね、
はいはい、いいですね、
はい、詳しくはね旧式企画のホームページの方でね、はい、ご確認いただいたらいいなと思います、はい、よろしくお願いいたします。はい、次に国家試験のお知らせです、はい、第3級第4級はですね随時全国で試験を行っておりますが、まあどっちにしろ事前に受験申し込み、受験申請というの
は必要
なんですけどね、うん、東京では、ね、8月以外の毎月第3日曜日、この日だけは当日受付で受験できるということですね。
なるほど、
はい、持ち物とか、ね、用意しないといけないものはホームページなどで確認いただいて、当日受付していただいたら結構ですということですね、はいはい、から第1級第2級アマチュア無線技師の平成28年度の実施内容なんですけども、4月は、ね、もう終わった
と、終わりましたね、
はい、
お疲れ様でしたね、みんな受験された方ね。
次は8月ということで、はい、8月、1山が8月の14日から2山が8月の13日ということでね開催されます。申請はですね6月の1日から6月20日ということで、はい、まあ、ちょっと間がありますけれども、
ね、
まあ、6月になりましたらね申し込んでいただいたら、だから、8月が試験なんで、まあ、6月7月8月、まあ、2ヶ月ありますんで、まあ、受けようかなと思ったら、まあ、とりあえず申し込むと、はい、いうのがいかがかなと、あと2ヶ月で
そうですね、今もう4月ですから今から勉強して、ね、ゆったり勉強してい
ただいて、
はい、そうですね、はい、ぜひコメントください。
詳しくは、ね、日本無線協会、日無協ですね、日本無線協会のホームページでご確認いただいたらと思います。次に FCC 試験なんですけども、はい、先日ね3月に栃木の浜松で開催いたしましたけども、はい、次回ちょっとまだね決まってないんですけれども、はい、まあ、水戸周辺でね開催の検討を予定しております、
ね、茨城のどっかで、
そうですね、
そうですね、
はい、
う
ん、でその他ね茨城県、栃木県、福島県、千葉県等ですね、はい、まあ、V 茨城としたら、まあ、この周辺の地域での、リクエストを受け付けております。はい、その県に V のチームのないところですね、
はい、
そこの方で、ご要望ございましたらですね出張試験を行いますので、
はい、
ぜひぜひご連絡いただきたいと思います。お申し込みはですね浜のラジオの我らの方にいただきましたらね、結構みんな茨城部位の連中
なので
よろしくお願いいたします。
検討します、
はい、FCC の試験についてのね詳しいこれがどうやったらいいかなということに関しましてはね V 茨城のホームページの方に、ね、いろいろと書いてますし、でまた試験の受付のフォームもありますんでね、
そうですね、
で茨城に限らず全国に V の試験のチームございますんで、
はい
はい、それぞれ皆さんホームページをお持ちなんで
そうですね、
そちらの方の地域で、はい、近いところの VE の、チームの方に、ね、もう申し込みいただければなと思いますの で、ね、
はい、
よろしくお願いいたします。
はい、
はい、ということでね、試験 の、
免許の話、ね、
免許の話でしたね、
はい、はい、
から次のプレゼントの、
はい、
件ですけども、一応3月の末で締め切らせていただきましてですね、はい、はい、たくさんのご応募ありがとうございました
。
これからねちょっと抽選いたしましたね、はい、来週当選発表したいと思います。
来週発表ですね、
はい、はい、そうです、
よろしくお願いいたします。はい、はい、ということでね、
はい、
プラブログということで盛りだくさんですね、これね
便利ですね、
結構便利な、
便利ですよね、
はい、はい、
まあ、やはり、まあ、今のところ前もね放送でありました EQSL、
はい、
これはね QSL カードのイメージがそのままその場で出てきますんでね、
はい、
まあ、ただ紙の QSL じゃないんでね、
は
い、
そうですね、
映像でのなんですけど、うん、やっぱり皆さん工夫を凝らせたQSL カードで、ね、
はい、
作られてるんで、ね、結構面白いですね、
いいですね、
はい、でまあ、LOTW はねこれはもうまず
は事務的な感じなんですね、
そうですね、
はい、実に事務的に
ですね、はい、ところの DXC 社も即申請できるという、
ね、そうですね、
ERL そのものですかね、はい、だからそれぞれに特徴がありますんで、もう私の場合全部使ってますんでね、結局、
まあ、はい、基本はそうですね、
そうですね、
はい、
だ使いやすいところをその使いやすい、ログの、サイトで使ってるという感じですね、
はい、
はいはい、まあ、そういうことで、これからもね、あそれ以外にもね QRZ.com とかね、そういうところとか、まあ、いろんな特殊あとあのいろんなの 特徴のあるね、
はい、そうですね、
そういうサービスでやってますので、ね、はい、まあ、これからもいろんな方がいろんなことを、ね、されると思うので、ぜひぜひ、はい、よろしくお願いします、はい、
有効に活用しましょうという感じですね。
そうですね、はいはい、うん、ほとんど無料で登録できて、
そうですね、
あとはドネーションでいきますからね。
そうですね、
はい、EQSL も、ね、同じように、ね、ドネーションの形でね、
はい、
まあ、毎月ちょっとお金払うとちょっと機能をたくさん使えるとかね、
ありますからね、
ありますからね、はいはい、まあ、そういうのがありますんでね、よろしくお願いいたします、
はいはい。
今日の放送は、ね、いかがでしたでしょうか。この番組はですね、水戸の FM 波で放送しております。で同時にね、サイマルラジオということで、まあ、今日も日曜日の第一日曜日、
第一日曜日、
まあ、映像を、ね、一緒に流してるんですけども、いかがでしたでしょうかと、まあ、今日は、ね、ちょっと会場を変えて、
そうですね、ちょっと照明がちょっと足りないので、ちょっと暗めかもしれない、
暗めかもしれないですね、
はい、見ていただきましたけども、インターネットのね、こういうサイマル放送でね、全国で聞けますということで、
はい、
音声だけになりますけども、リスンラジオというアプリケーションあります。これは iPhone から Android から普通のパソコンのホームページ、これ全てで聞くことができますんでね、はい、これ非常に便利です、はい、から今日の映像の配信の場合はサイマルラジオという、はい、ホームページ、もうちょっとここしか聞けない、はい、見れないんですけど、
ね、
は
い、見られない、そこからしかリンクしてないですよね、
はいはいはい、それで見れますのでね、インターネット経由でも全国で見れますということですね、
はい、
から見逃したという時は、ご心配なくポッドキャストで、
はい、見逃した、聞き逃した、
聞き逃したですね、失礼いたしました、はい、映像の方はまだちょっと、ね、準備中なんで、一部公開は
一部公開してますけども、はい、秘密裏に公開
してるんですけどもね、はいは
い、
ちょっと今準備段階ですんでね、はいはい、音声の方はポッドキャストの方で聞けますので、これはハムのラジオのホームページの方からも聞けますし、また
iTunes
ですね、はい、Apple の iTunes から Windows も、
はい、
登録 Mac もありますんでね、はいはい、こちらの方でポッドキャストで聞くことができます。あとポッドキャストの他のアプリもありますんで、はい、そういうところからも聞けますのでね、はい、よろしくお願いします。からお便りなんですけれども、はい、今週ちょっとね、クラブログがちょっと
長引いちゃった、
はい、割愛させていただいて申し訳ございませんでしたけれども、お便りを受け付けておりますので、ぜひ、いただきたいと思います。投稿はですね、ハムのラジオのホームページの方に投稿のページございますので、そちらの方からいただくか、またメールの場合はham@hamsradio.net、ham@hmsradio.net、こちらの方にね、いただいたら、はい、結構と思います。またツイッターとかね、フェイスブックの方でね、つながりございましたら、そちらの方でもね、いただけましたら、はい、ご紹介させていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、それとジングルというのがありましてね、
ありましたね、
はい、番組の途中のちょっと合間にですね、皆さんのお声、放送させていただいてるんですけども、それもね、iPhone とか Android でね、もうすぐ録音できますんでね、その音声データを先ほどの ham@hamsradio.net、はい、こちらに送りていただきましたらね、放送させていただきた
い、そうですね、
よろしくお願いいたします、
よろしくお願いします、はいはい、
ということでね、また来週よろしくお願いします。
はい、はい、また来週。
はい、はい、今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
さよなら。